4. 今後の施策推進に向けた課題。障害のある人をめぐる障害者施策の動向や生活実態等を総合的に勘案し、第7期障害者プランに向けての課題は以下の通りとなります。課題1、福祉意識を啓発する。障害のある人に対する理解がさらに深まるよう、広報・啓発活動の充実や交流活動の推進に取り組む必要があります。障害者週間イベントについて、広く市民に対して障害のある人及び障害について周知するためには、どのようなイベントが有効か検討する必要があります。イベント開催にあたっては、福祉事業所、企業等の協力を呼びかける必要があります。住民一人一人が福祉に対する意識を高め、ボランティア活動などの社会活動に主体的に参加できるよう、引き続き情報提供や啓発を行う必要があります。障害者差別解消法及び障害者虐待防止法の認知度が低い水準でとどまっており、各法律について周知・啓発していく必要があります。令和6、2024年4月に、障害者差別解消法改正法が施行され、民間事業主による障害のある人への合理的配慮が努力義務から法的義務に変わることから、法制度の周知や啓発方法について検討するとともに、出前講座の実施について関係団体等に呼びかける必要があります。事業所対象の障害者虐待防止研修を継続して行い、虐待の早期発見や防止に向けた取り組みを行う必要があります。課題2、生活支援体制を充実する。障害のある人の重度化・高齢化に伴い、入所施設からの地域移行が進まず、障害福祉サービスの地域移行支援の利用もほとんどない状況です。地域移行を推進するためには、グループホームを含む居住の場の確保や、居宅介護等の障害福祉サービスの確保が必要です。精神障害の有無や程度に関わらず、誰もが安心して暮らすことができるよう、医療、障害者福祉、介護、住まい、社会参加、地域の助け合いなどが包括的に確保された精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築が必要であり、システム構築について広島県とも連携し進めていく必要があります。障害福祉サービス事業者において、人員や設備、支援、報酬の請求など適切な運営が行われるよう、引き続き計画的に実地指導を行う必要があります。障害のある人が生活を主体的に営むため、支援者のさらなる質の向上が望まれます。障害のある人が地域内の民間アパート等で地域生活を体験する場を提供する自立生活体験事業の利用が少ない状況であるため、事業について周知を図る必要があります。第3、自立に向けた環境を充実する。放課後等デイサービスの利用者が増加しており、利用日数の増加を希望する保護者が多く見られます。適切な目標管理と目標達成時にはサービスを終了するよう促し、新規児童の受け入れができるよう、事業所と連携する必要があります。主に重症心身障害児を受け入れる児童の事業所がないため、ニーズを把握し、事業所確保の方法を検討する必要があります。令和5、2023年度に開始した、就労推進事業を推進するため、公共職業安定所をはじめとした関係機関との連携をより強固にしていく必要があります。福祉事業所からの一般就労が少ない状況です。企業への障害のある人への理解啓発を促進し、就労体験の受け入れや障害者雇用を推進する必要があります。 相談支援専門員をはじめとする支援者のさらなる資質向上が求められており、引き続き地域自立支援協議会において、支援者のスキルアップにつながるような内容を検討する必要があります。また、参加者が主体的に参加できるよう、会議や部会のあり方についても検討していく必要があります。第4、安全・安心な生活環境を確保する。精神障害のある人が増加しており、精神保健の充実と関係機関の連携が必要です。令和5、2023年7月に開始された、広島県医療的ケア児支援センターと連携し、医療的ケア児が必要な支援を受けられる体制を整えていく必要があります。強度行動障害など対応が難しい人の受け入れ先が不足しています。事業所での人材確保、人材育成が課題となっています。地域自立支援協議会での情報交換やスキルアップ研修を継続し、支援者の資質向上を図ると同時に、抱えている課題の共有、解決や事業所間の交流を図る場として、ワークショップを継続して開催する必要があります。移動手段に困る人が多く、公共交通機関の利用が不便という声が多く見られます。通勤、通学、通所等の移動の支援について、既存の制度も含めて引き続き検討する必要があります。個別避難計画について、高齢者福祉課、福祉専門職及び地域の防災組織等と連携し、計画作成に取り組む必要があります。障害のある人が防災に関する正しい知識を持ち、防災への備えについて意識するよう、防災意識を高めるための啓発を行う必要があります。第5、自らの決定に基づいた支援体制を充実する。支援者の質の向上のため、地域自立支援協議会で引き続き事例検討やスキルアップ研修を引き続き行う必要があります。基幹相談支援センターの設置が努力義務となることから、基幹相談支援センターの機能等について研究し、整備するよう取り組む必要があります。三原市社会福祉協議会の地域共生センターと連携し、重層的支援が必要な複雑化、複合化した支援ニーズに対応していく必要があります。手話通訳者の育成、確保が課題となっています。手話奉仕員、養成講座受講者が学びを継続し、手話通訳者にステップアップできる方法について検討する必要があります。障害のある人が必要な情報をそれぞれの障害特性に応じた方法で得ることができるような情報発信が必要です。地域生活支援拠点の機能や運用状況について、地域自立支援協議会を活用し、検討を行う必要があります。課題6、社会参加の機会を充実する。放課後等デイサービスの利用者は増加傾向にあり、障害のある子どもの放課後や夏休み等の長期休暇中に活動できる場の確保が課題となっています。誰でも参加できるスポーツ大会の開催、作品を発表できる場の充実が必要です。スポーツ、芸術文化活動を通じて市民との交流を促進するよう努める必要があります。